これねすごい難しいんですけど、子供は信じて見守るだけでいいっていうねことがありますよね。これね皆さん分かっているけどできねえよって声がね聞こえてきそうなんですけど、本当そうなんですよね。いやね、一人の人としてちゃんと、信じて見守ってあげて、その子がやりたいことチャレンジをねさせてあげた方がいいってよく言うじゃないですか。いやでもさ、大人ってもちろん子供よりも長く生きてていろんな経験をしてるわけじゃないですか。で今この瞬間それやんない方がいいのになとか、あとこっちの方に来た方がいいのになとか、こうやってやった方がうまくいくのになっていうのを知ってるでしょ。でそれをやっぱり教えてあげた方が効率がいいじゃないですか。だってすぐできるもんね、教えてやれば。だけどさ、子供ってそういう時何かチャレンジしてる時に教えるとすごい怒ったりするよねでなんか怒り出して親もイラッとして怒って喧嘩みたいな、でもういいみたいな感じで、親ももういいみたいな感じでね、よくあるじゃないですか。いやだけどねこれってねすごくねなんかもったいないことやってるんですよ。でね私もあんまりなんかそういうのよく分かんなかったんですけど、よくツイッターでね茂木健一郎さんと絡ませていただいたりとか、あと YouTube 見させていただいたりしてる中で、脳のねある一つの、構造というか特徴を知ったんです。でそれはチャレンジしてる時に見守ってもらって いるとねさらにやれるようになるっていう特徴があるっていうふうにおっしゃってたんですね。で、まあ、確かにそうかもしれないと。で例えば、お絵描きしている子が途中経過を見せてくる。でその時にあすごいねうまいじゃん、よくそこまで描けたねって褒めると、また満足そうな顔して始める。でそうすると自分がちょっとね乗り越えにくかったようなポイントもその、見守ってもらえたっていうことを確かめることによって脳の中にドーパミンが出て強化学習が起きて、さらにそこの部分をもっとやろう、もっとできる、もっと次に進もうっていう気持ちになるっていう、これはもう科学的にそうなるっていうことが分かってて、その時にその絵を見せた時にね、いやそうじゃなくてそこは木なんだからピンクじゃないでしょ、今春じゃないしみたいな、夏なんだから緑だよとかって言っちゃうと、そこで、見守ってもらってた、安心するっていうその安全基地の、要素がなくなってしまってですね、それよりもさらに先にねやろうとしないと。だから子供っていうのは本来信じて見守るだけでいいんですおいじゃあ親何すりゃいいんだよ、信じて見てるだけでいいのかよっていつもなんかやってたら、おすごいねって言えばいいんだって。いやいやいや大事な仕事は一つあるんですよ。例えば子供って例えば3歳の時にね、虫が3歳とか5歳とか昆虫が好きだったとするじゃないですか、もう私なんかそうだったんだけど、でいろんなバッタとかさ例えば取るでしょ、取った時にバッタでまたバッタ、いろんなバッタがいていろんなバッタ見比べたりしてると、でそれが何なのかっていうところには踏み込めないわけですよなかなかね。でそこを例えばこういう図鑑があるよとか、あと例えば昆虫博物館みたいなのがあるかな、なんかそういうところに連れてってあげるとか、もっと世界の昆虫をそういうところで見せるとか、またはなんかそういうビデオを見せるとか、そのさらに先にステップに進めそうなことを、インフルエンスするっていうか、こう引っ張っていく、こういうのもあるからいいんじゃない、こういうのあるからやりなっていうんじゃなくて、こういうのもあるんだよねって感じでちょっとこうヒントを与える、それが親の仕事なんだっていうですよ。でこれもまた難しくって、すごく最初の頃はさなかなかできなくて、でやっぱこういう話を 小木健一郎さんが何度も何度もするんですよ。でもう1年半ぐらいは私も聞いてて、今子供が上が今年8歳で下が今年4歳なんですけど、やっとここ半年ぐらいでそのやり方というか意味というか子供からのフィードバックも含めてやっと手応えが分かってきてね、なんかまあなんとかできるようになったかなと。だからちょっとこのラジオではね、このお話前もこんなようなお話したことあると思うんですよ。ただ私のね熟成度合いによってもね、こう伝え方が変わると思うし、また聞いてくださる方がどんどん変わっていくとは思うので、何度でも何度でも言おうかなと思って、定期的にこの話はいろんなエピソードをね交えて伝えていきたいなと思うんです、なんか子供って信じて見守るだけでいいんだけど、その理由は信じて見守ってもらえると脳の中にドーパミンが出て、さらにそこを頑張ろう。だ成功体験っていうのと同じなんですけど、例えばちっちゃい子供が今までハイハイしてて立ち上がった時、ああいう時もドーパミンが出てくる。でそうするとそれをさらに強化しようっていう脳の神経回路がつなぎ変わるってい いうお話なんですけど、そういうことがその安全基地があることによって、さらにね起きやすくなる。そうすると探究学習がどんどん進んで、結果的にはその学校でやってる足し算引き算とか、今そうだな、うちの子なんかわけもわからず長さ測らされてるけど、ああいうのも何かチャレンジする中で長さが測る必要があればね、あ、学校の勉強って意味あるんだなっていう風に思うようになるし、全ての循環のもとは安全基地を持てるかっていうことなんですよね。で、それを持つことによっていろいろチャレンジができるということなんで、ぜひね、ついつい何かやってる時にこっちの方がいいよとか、こうやってやるんだよとかこう言っちゃうんだけど、でもそれは自分でチャレンジしてないから、もしそれでできても子供にとっては面白くもなんともないし、ドーパミンも出ないし、で言われたことだけやってればいいんだ人間になっちゃうんですよ。言われたことだけやってれば人間はこれからの時代まずいですからね。今は人が言ってくれて、それに対して、その例えば部下が動くみたいな状況がありますけど、今度は AI が言ってそれに対して人が動くみたいな、そこには感情とか、心はないですからね。本当に冷たい社会になってしまうので、言われたことだけやっていれば人間を作るのだけは避けたい。今この時期に育てている親御さんにはね、そこは強く言いたいです。それよりもやっぱりどんどんどんどんひらめいて、あれどうだろう、これどうだろう、やってみようよ、ちょっと AI 使ってみようよっていう風になった方が絶対楽しいじゃないですか、ね、だからそこの二極化するのはもう明らかなんですよ。言われたことがや、や、言われたことやってる人間と、いろいろ発想するイノベーション人間っていうか、その二極化することは明らかで、そこに至るまでに一番大切なのは0から6歳の時のいろいろなことに安全基地を持った上でチャレンジできてるかどうか。そこでチャレンジするっていうことが染みついていると、小学校入って今の義務教育を受けても、中学校入っても高校入ってもその精神は忘れずに、今やってることもこなしつつチャレンジもできるっていうことがあるっていうことがね、やっと分かってきた。なんか小学校ね、保育園とかって結構自由でいろんな教育方針があってね、素晴らしいとこ多いんですけど、学校入るとみんな一律でね、なんか1年生はここからここまで勉強しなさいみたいなとこがあるけれども、それすげえ嫌だなと思ってたんですよ、子供が1年生になる時。でもいや、ちょっとうちの子をね見ててもしっかり仕上がってるって言い方もあれなんだけど、例えば宿題やりなさいって言ったことまでも、なんか疲れて寝ちゃう時はやんなくていいと言ったりしてるんですよ。で学校の先生にも相談してあるの、もううちちょっと言う共働きで家帰るの遅かったりするから宿題やらせるの大変なんですけど、そういう時はやらなくていいですよ、大丈夫ですって言ってもらってるっていう話をしてもですね、今日も、朝ね4時に起きて、あ、宿題やんなきゃっつって始めましたよ、よしって言って、その時はじゃあやろうって心よく付き合ってるけど、なんかそういう ところだと思うんですよね。そこが安全基地、その安全基地の積み重ねで、いろんなチャレンジとかいろんなことができるようになりますよというお話でした。ちょっと長くなりましたけども、とっても大事なことなんで、またこのエピソードはですね、皆さんとお話できたらなと思います。それでは、今日も一日健やかにお過ごしください。バモくん子育てパパのトークトークエッセイでした。いつもありがとうございます。バイバイ。